皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はデフレ商法の破綻です。いよいよですね、日本も本格的な物価の上昇の時期に入ってまいりました。そのためですね、いろんなところでデフレ商法の破綻が広がってきております。その一番の典型例は今回のノバの破綻ですね。英語学校のノバの破綻は非常に悲惨な状況になってきておりまして、例えばですね、オーストラリア政府のホームページなんか見ましてもですね、オーストラリア人の先生多いんでですね、どうやってその、異国でその自分の国たちを救援できるかということで、なんかいろんなこと書いてありますね。例えばその11月は比較的その飛行機が空いてる時期なんで、カンタス航空もですね、今回のそのノバの働いている人のためにですね、格安の切符を売るみたいなことも書いてありましたね。ですからこういろいろ手続きをしてね、その12月になっちゃったらその飛行機込み出すから、その辺よく考えてくれなんてこと書いてありましたね。いずれにしましてもですね、同じような話は日本人だってあるわけで、何も外国人だけがこういうことになってるわけではないんですけども、とにかく国際問題にもなったですね、この大きな破綻事件なんですが、ノバという会社は誰を見ても分かる通り非常に大きな会社でですね、しかし安いんですよね。外国人講師の給料も安いし、で受講料も安いと、安さででかくしたと、で資金調達は株式市場からという、お定まりのこのデフレ経営ですね。それから私が前勤めていた学校でもですね、大学の就職課もですね、大体は何も仕事しないんですけども、このノバに行くことだけはね、やっぱりやめろって言ってたんですね。学生がですね、ノバに行きたいって言うとね、あそこだけはやめろと、言ってたんですよね。なんかもうとにかく行ってすぐ辞めちゃった人の話も聞いたんですけどね、いつも社員が怒鳴り合ってたってんですね。怒鳴り合っててですね、なんかほとんどなんかどういう場所なんだろうと、およそその学校という感じではなかったって話を聞いたことあるんですけども、なんかやっぱりそういう雰囲気の会社っていうのはやっぱりあったんですね。結局だからその何度も安さで行きますから、仕事はできないわけですね。ですからその分ですね、やっぱりやってもやってもそのうまくいかないんで、人々はだんだん苛立ってきて怒鳴り合いが始まるんでしょうね。本当に地獄のような光景だったと思いますが、とにかくそれが終わったということですね。で、とにかくデフレの時代っていうのは、安くすれば売れる部分があります。したがってこの安くするためにはですね、まず量を拡大させなければならないんですね。で、量を拡大させるためにはですね、その資金が必要です。ですから大量の資金調達ができる、すなわち資本力が厚いところがですね、安くすることが、そして大量にやることができて、大量に商品供給することができて、で、そこがですね、結局そのでーんと市場を居座って中小のところみんな潰していくわけですね。だからデフレの時代っていうのはそんな知恵が必要なわけでもなくて、とにかく資本力と安さとですね、言ってみればある種のですね、エキセントリックな発想さえあればこれはできるわけですね。ですからそういうことを地でやってたのがノバではないかなというふうにこう見ていて思います。それから同時にですね、今いろんな食品の偽装問題がですね、出てきてますね。これも私は根は一つなんだろうと思うんですね。やっぱりですね、いいものはそんなにたくさんできないんですよ。例えばですね、私がよく行ってます遠山郷にはですね、藤姫まんじゅうというですね、おまんじゅうを売っている殿町の茶屋というお店があります。ここは地元のおばさん3人がやってるんですね。すごく美味しいそばまんじゅうとよもぎまんじゅうを作ってるんですね。で、朝6時か6時半ぐらいにこう店入られましてですね、で一生懸命作り始めて8時半ぐらいから売り出すんですが、売り切れたらもうおしまいなんですね。で、残ることがありますが、残ったらですね、揚げまんじゅうにして次の日以降来た人にですね、無料で食べてもらってるんですね。ですからその、この非常に美味しいんでですね、そのものすごくやっぱ遠くからですね、これ買いに来る方いらっしゃるんです。ところがその午前中で大体売り切れちゃいますから、遠方からね来る人はどうしても午後になっちゃうことが多いんですね。そうするとね、何回来てもね食べらんないという人がいて、幻のまんじゅうなんて言われたりしてるんですね。でもこのおばさま方3人ですね、お話伺うとですね、絶対よそでは作んないって言うんですね。大体今あそこでやってるだけでもね、忙しくて大変だとおっしゃるんでね、これ以上予想では作れないっていうわけですね。体が持たないっていうわけですよ。ですから本物っていうのはね、そんなもんなんだね。本物ってのはそうたくさん作れるわけでもないし、それからね、なんていうんでしょうかね、あっちこっちで同じものを同時にできるわけでは全くないわけですよね。ですから本当にですね、いいものっていうのは数が少ないし、でそれはもうそれを知ってくれる人にね、買ってもらったらもうそれでおしまいになっちゃうわけですね。 ところがそういう原理原則から言いましたらですね、今のこの多くの食品の世界っていうのはですね、それ大きく逸脱してんじゃないんでしょうかね。まあ、赤福とかですね、あるいはお福まんじゅうまでね、なんかいろんな偽装があったそうですけども、やっぱりあれだけ大量のものをですね、毎日売ってるってのはね、大変なことなんでしょうね。それからその吉兆でもね、なんかその偽装があったそうでありまして、まあ、考えてみればですね、これだけ多くの食品が本当にですね、所狭しと並べられてるわけですから、まあ、多少ね、そういう、ごまかしやんないとですね、回らないっていう部分があったんじゃないんでしょうかね。だから結局のところこれもね、安く大量にというね、悪循環に入った私は最後の帰結だと思うんですね。この本当に美味しいものはここでしか食べられませんと、ここにしかありませんと、しかも数量は何個で限定ですと、これがやっぱり本当なんだと思うんですね。例えば中東とか、まあ、ユーラシア大陸に行きますとか、バザールってありますが、これは聞いた話なんですけどもね、バザールではですね、数多く買おうとすると逆に値段が高くなるっていうんですね。西洋の発想では数多くしたら値段が安くなるんですが、むしろ反対なんですって。数多くすると、数多く買おうとすると値段が高くなると。それはですね、多くの量を集めるってのは大変なことなんで、多くの量を集めるためのコストがね、かかるんだと、こういう話なんですね。だからそれがやっぱりね、この本物の世界なんだろうと思うんですね。だからまあ、ああやって食品なんかもですね、まあ本当に安く大量にというある種のデフレ商法の中でこの10年ぐらいクオリティがですねもう完全にその見捨てられていたと置き去りにされていたというところがありまして、これもですからデフレ商法の破綻ですね。ですからまあ赤福なりお福餅なりがあれまた再建しようと思えばもう売ってる店を限るしかないですよね。で量も限るしかない。だから欲をかくことはもうできないということになりますね。それから住宅産業がそうなんじゃないですか。住宅産業の落ち込みぶりはものすごいものがありますね。耐震偽装の事件を契機にですね、検査ですね、審査が非常に厳しくなりまして、役所の、ものすごく時間かかるようになったんですね。そのためにですね、建築着工がですね、大幅にこの減少しております。で、一部これ、変更申請をですね、少し簡単できるようにしようっていう話になってんですが、じゃあ申請をですね、楽にすればですね、需要が元に戻るかったら、私は多分そういうことはないんじゃないかなと思うんですね。市場は完全に冷えちゃいましたね。もしですね、本当にもうどうしても家を買いたい人がね、そこの辺にもう溢れてるっていう状況で、こういうその審査の遅れがその出ているんであればですね、もっともっと値段は跳ね上がってしまうしですね、そのものすごいこう取り合いの現象が起きるはずなんですね。でもそんな話は全くないですよ。あっちこっちでマンションが売れ残ってるとか、売れなくて困ってるという話がありますんで、やっぱりこれはね、住宅バブルが崩壊したんじゃないかと思うんですよね。で、この10年間ほどのですね、日本の住宅市場も、まあ言ってみれば日本版サブプライムの世界ですよね。で、中国でもそうですよ。サブプライムの世界で、普通に言ったらね、そうそうローン借りられない人までどんどんローン貸して、そしてその家を建てさせていたわけですから、安い家をね、高いローンをもう借りさせて、そして建てさせていたわけですから、まあこれは非常に罪なことをしたわけでありますね。ですからこれもデフレ商法ですね。だからそのまあ家にしろ食品にしろですね、いいものってそんなに数は出ないんだね。そんなに数は出ないけども、しっかりその分利益はですね、いただけるわけですよ。っていうのは利益いただかなかったらそもそもできない仕事ですからね、これはね。やりたくてもできないのがそのクオリティの高い仕事ですから、まあそういう意味ではですね、まあこれからね、そういうまあインフレの時代になっていくとですね、こうやって次々とデフレ商法が破綻していくんでしょうね。あとそれから大型のスーパーなんかもどっかでですね、地盤がですね、いきなり崩れるみたいな形で私は終わってしまうんじゃないかと思うんです。イオングループなんかそうだと思うんですけども、あれだけでかいものをこうたくさん作ってですね、周辺の、まあ言ってみれば小売店や業者を全部潰してしまって、他の店全部潰して、自分たちだけが生き残ろうと多分したんだと思うんですね。だからこの面で抑えるとかね、そんなわけのわからないこう戦略を言ったんじゃないかと思うんですよ。でもこれもですね、やっぱり物価上がってきて、で人々の消費が落ちてくればね、大きい会社ほど維持するのが大変なんですね。もう資本力の勝負になってきますから、三菱グループだってですね、そう簡単にこれですね、支えきれるものではないと思いますよ。デフレの圧力っていうのはですね、まあ、不景気の圧力っていうのはものすごいものがありますし、そこへ持ってきてですね、今度は物価が上がってきてるんですから、こういうものをですね、こんなでかくてね、売ってるものは普通のもんでしょう。こんなものを維持するのはですね、そうそう簡単にはできないと思うんですね。ですから私はまあこうやってですね、デフレ商法の破綻がですね、次々と起こっていると思います。それから同じようにですね、デフレ商法の中でひどい目にあったものの一つがやっぱり働いている人でしたね。 とにかく働いている人の権利だとか、働いている人のその、まあ、思いだとか、生活だとかいうのは完全に無視されたわけですね。逆に言うと、そういうことを無視できる人でないとね、なかなかその、そういう会社のデフレ商法のトップにはなれなかった部分があります。ですから、今頃ものすごい反撃を食らってるわけですよね。労働組合運動もすごいですよね。労働組合運動ってなんか日本でも終わっちゃったのかと思ったら、なんか今、しっかりと復活してきていますね。今まで本当に一人ぼっちで働いて、自分がですね、情けないから仕事を破れたと。自分が情けないから残業代をもらえないと。自分の能力がないからひどい目に遭ってると思ってた人が、どうもそれは違うぞというふうに、ということをやっと気がついたんですね。結局経営者の方はね、デフレ商法の経営者は、うまくいかないのはお前個人の責任だと言い続けてきたわけですけども、どうも違うぞと、経営そのものが間違ってるということにですね、やっとみんな気がついてきて、じゃあどうやってその経営者とね、ゴムにですね、この話をしようかというところでですね、まあ、なんて言うんでしょうか、あれですよ、労働組合がある、あるわけですから、この労働組合にですね、皆さん加入をして、しかも今、一人で加入できるんですね。で、企業ごともありますが、中小零細企業の場合は、企業ごとではなくて、みんなで団結して加盟するって形なんですね。まあ、そんな感じでですね、まあ、どんどんやっぱりこう出てきたんじゃないかなと思うんですね。まあ、こうなってきますとですね、非常に私はこれからの展開が面白くなると思いますね。まあ、これからいろんな意味でですね、そのデフレがあちこちで止まってきますとね、やっぱり最後、リーダーシップが本当に問われてくるんだろうと思うんですよ。とにかくやっぱりですね、デフレの時代のリーダーとですね、インフレの時代のリーダーは根本的に違うんですよね。とにかくやらずぼったくりで、とにかく欲ばっかり深い人でもね、リーダーができるのはデフレの時代ですね。生半可の温情だとかですね、生半可のヒューマニティとかあるとね、潰されちゃうのはこのやっぱデフレの時代ですよね。でも本当にインフレの時代になってきた時ですね、しかも今みたいにこの市民の目、働いてる人の目が厳しいときは、まともなやり方をしないと生き残らないんですね。まともなやり方をして生き残るためには、やっぱりこのですね、よっぽどのやっぱり能力がないとダメなんですよね。品質に対する思いや、社会に対する思いや、人に対する思いがしっかりした人でなければ、これは到底生き残ることはやっぱできないですね。そういうふうにこう考えてみますとね、まあこれからその日本でね、相当大きなやっぱり私は、経済界の後退っていうものは起きると思いますね。もう人はね、大幅にやっぱり入れ替わるんじゃないんでしょうか。もうすでにですね、今年のこの大きな不況を目の前にして、言葉が止まってしまいましたよね、経団連なんか。もうどうしていいんだか分かんないんでしょ。今更デフレをやればですね、もうとにかく内部告発で全部訴えられちゃうわけですよ。みんな悪いことしてきたわけだから、今回の赤福だとか、吉兆だとか、あれ、おふくもちゃとか、ね、全部あれ、内部告発のようですね。ですから、なんか本当のことを知ってる人がですね、匿名の電話かけちゃうわけね。で、それでもうバレちゃうわけですよ。ですからもう悪いことばっかりして誰もわかんないだろうと思ってた経営者はね、それは通用しないってことですね。そうなったらね、ほとんどいなくなっちゃったってところがね、今までの時代のすごいところで、本当に変なやつばっかがね、こう集まってたらしいんですよね。まあでもね、まあそういう時代が今こうやって終わってるわけですから、まあ次のリーダーっていうのはですね、本当に人々の気持ちをよく統合してですね、そしてあるべき方向に向けてね、正しくみんなを率いていかないと。温かさとですね、それから明るさを持って人々を率いていかないとダメですね。本当に戦争の時代は終わったんじゃないんでしょうか。暗くてですね、そして陰険なですね、冷たいそのリーダーシップで人々を動かしてた時代はもう終わりましてですね、ブラックホールがホワイトアウトになってですね、今まで溜まってたものが全部この人々からね、世の中から吐き出され始めてますね。だからみんなですね、もう本当のことは言っちゃうしですね。で、やっぱり隣とみんな手を組みますよね。ちょうど戦後の混乱期に等しいことが今始まってますよね。なんかちょっと話は変わっちゃうかもしれませんけども、例えばそのロシアなんかですね、食料品の統制を始めましたよ。値段が上がりすぎちゃったんでね。で、こういうことになってくると本当に統制ですから、必ず闇市って生まれるわけで、なんかですね、いつの間にか統制と闇みたいな話がね、ロシアなんかで始まってるわけですよね。で、国連の人はですね、こういうことはですね、まあその化学統制なんかは食料品の途上国でまだまだ広がりそうだとか言ってますから、まあなんかいつの間にかね、なんかふと周囲の状況を見てみると、戦後の混乱期みたいになってるんですね。で、大体まあその同じことをまあ考えてみるとですね、まあ、日本が戦争を負けた時のことを考えてみると、お金はいつ出るかって話なんですね。まあ、要するにこのものすごい債務抱えての破綻ですから、結局インフレにして債務を返すしかないわけですね。と、通貨の増発が必要になってきます。で、この通貨の増発は一体いつやってるのかっていうとですね、基本的にはね、戦争を負ける前よりも戦争を負けた後の方がね、通貨の増発の量は多いんですね。 通貨、戦争負ける前もね、相当インフレになってるんですが、戦争負けた後ですね、その戦争の後始末のためにですね、ものすごい通貨を発行しなきゃならなくなって、それで凄まじいインフレなんですね。例えば今回の金融危機なんか一番いい例ですね。欧米で今ですね、中央銀行が市場に投入している金はもう200兆円は超えてると思いますよ。アメリカだってこれからですね、約200万世帯が家を失おうとしてるわけですから、いくら金が出るか見当もつかないですよね。で、日本も含めてですね、本当にこれから不況と物価高が深刻になってくれば、最後はもう政府が金出すしかありません。アメリカだって何のことはない、 IT バブルが弾けた後は戦争経済で飯食ってるわけですから、戦争の戦費がですね、1年間にですね、23兆円かかるんだそうですよ。来年はだから23兆の金がまたいるんだってわけですね。で、ですからこれ5年もやればですね、まあ、4年で約100兆ですよね。だから結局何のことはない、どんどん今政府は金を出してるわけで、これで戦争に負けりゃですね、国民をなだめるためにもっと金を出さなきゃならないわけですよね。ですからね、これから本格的にね、金が出てくるわけですよ。今まではまだ序の口で、これから出てくるわけですね。しかもそこにさっきもう一つの番組で言ったようにですね、中国が破綻してですね、今度は中国から売り物を浴びせられたらですね、その資産価格なんかですね、全部ゼロに近いところまで下がっちゃうし、で、金はあるんだけど、その金が今度は使えないって話になってくるんだね。要するに値段が全部ゼロのところまで押し下げられちゃうようなことが起きればですね、もうすべてのシステムが破綻してしまって、金はあっても誰もそれを受け取ってくれないという状況になりかねないわけですね。まあそうなってくるとですね、これはすごいことですよね。まあ本当だけど、この何百年か続きましたね、近代経済のね、最後の終幕を我々は見てんじゃないんでしょうかね。やっぱり皆さんも歴史の本を見るとですね、ものすごく大きな時代の変わり目っていうのをですね、まあご覧になることをね、本の中でご覧になると思いますが、まあ本の中にあるぐらいですから、実際に生きててあることもね、珍しくないわけですね。私はこれはすごいなと思いますね。でもですね、同時に言えることはですね、秩序が終わったらこの世が終わりだと思ってる人の今回は終わりなんですね。たまにそういう人いるんですね。例えば星の動きでも何でもそうですが、ある秩序が終わったらね、この世は終わりだと思ってる人ってやっぱいますね。こういう人はやっぱりね、もう少し自然をよく見なければなりませんですね。ものすごいやっぱり焼け野ヶ原もですね、やがては緑青々としたね、自然に戻っていくわけですね。ものすごく汚く濁った海もですね、ある時が来るとですね、綺麗な真っ青な海に戻るんですね。自然というのはですね、全くの大混乱から秩序を作る力をちゃんと持っているんです。ところが人間の中にはですね、ある種の秩序が壊れたらもうこの世の終わりで自分は生きていけないと本気で信じ込んでいる人がいるんですね。今ですからね、そういう人たちがですね、一番厳しい立場に立たされています。もちろん欲が深くてですね、やりたい放題で失敗したっていう人もね、それは大変ですよ。でもですね、そういうことではなくてね、本当に真面目に真面目に生きてるんだけども、ある種の秩序が終わったらもう世の中が終わりで自分も生きていけないと本気で信じてる人たち、ある種非常に真面目な人たちがですね、今一番追い詰められてるんですね。やっぱりそれはね、なんか物を生み出す力をね、本人の中から消えてるんですよ。ある種の秩序をね、例えば石庭でありますよね、龍安寺みたいなとこ行ってね、石のですね、並びやですね、この波をね、壊してしまったらもう全部が終わりだと思ってるような人たちですよね。それは違うんだな。それはですね、ある種の一つの質量が終わるだけでありますから、量子力学の考え方ね、考えてみればよくお分かりの通り、それは秩序なんか生まれたり消えたりするわけですから、普段から秩序は生まれたり消えたりしてるわけですから、一つの秩序が終わることはですね、何にも不思議なことではないし、じゃあ次の秩序はどうやって生まれるのったら、やっぱそれは意志の力ですよね。意志の力と温かさによって生まれてくるんですよね。光と熱によって秩序は生まれてくるわけです。ですからどんな状況になってもですね、新しい秩序を生むことができる、その能力を持ってる人はやっぱこれから一番強いですね。まあうちでやっておりますトップリーダーシップ研修では必ずそういう話を最初からやってるんですね。いよいよだからそういう意味で本当のトップリーダーの器量というものがないとですね、これはね、やっていけない時なんだろうと思うんです。ですからもうこうなってくるとですね、最後は自分との戦いですね。誰かと戦うってんじゃなくて、自分自身との戦いになってくるんですよね。もう本当にね、もうなんか秩序が終わったらもう自分おしまいだと思ってる自分と、その現実の自分とかですね、まあ本当になんかその、もうどうにもならない矛盾点まで突き進んでいってしまうんですね。恐ろしいことだと思いますけども、まあそれをしかし乗り越えてね、やっていくのが次のリーダーだと思います。まあ日本の、まあ福田内閣見ててもですね、あらもうちょっと動きませんね。全部後ろ向きの仕事ですね。防衛省なんかもですね、これから220万点の書類を全部チェックするんだと、大臣がね、非常に力説しておりましたよ。 まあ、220万件の書類をね、全部調べるのにどれぐらい時間かかりますかね。それから5000万件の例の年金の宙に浮いた分だってですね、約4割がなんかどうも、照合が難しいってなんか言ってもらう話ですよね。所詮やっぱできるはずがないです、そんなものはね。だからね、まあ、本当に全部が全部こう後ろ向きの仕事でみんな暴殺されてるんですね、日本の政治なんてのはね。だからおそらくですね、大企業も同じだと思うんですね。今大企業は結構静かなのは、あれ後ろ向きの仕事に暴殺されてんじゃないかなと思うんですよね。だから結局のところですね、もうこうやってこの大混乱の時代に前向きな動きを止めるわけですから、まあ、それは崩壊が早くなるばっかりなんですね。まあでも本当にですね、こういう時はやっぱり頼れるのは人ですね。本当に温かい気持ちと明るい目標とね、人の人情だけがね、やっぱり倒れる時ですからね。皆さん、その本当に自分自身をもう一回見直していただいてね、自分の本当の原点というのをですね、よく自分で見つめていただいて、そして少しリラックスしていただいてですね、まあ少しこれから混乱5年ぐらいは続くでしょうからね、先は長いですからね、まああんまり早くですね、へたばらないように、そして友達をとにかくよく大事にしてね、本当に親友と言える人をね、やっぱり一人でもね、見つけないとね、これは難しいですよ。まあそうやって生きていくのが乱世ですからね、皆さんくれぐれもね、その自分のね、その生きる方向性というのは間違えないようにね、していただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、デフレ商法の破綻ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。